今日はマスクをしたままで説教させていただきます。少し聞き苦しいかと思いますけれども、ご容赦いただきたいと思います。先ほど四式社には創世記一章三十一節を読んでいただきました。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった。第六の記録。以前にもお話ししましたように、創世記一章はほぼ同じような形を持って天地のすべてのものが作られたと記しております。その中に神は良しとされたという言葉も何度も繰り返されています。神は言われた、何々あれ、そのようになった。神はそれを見て良しとされた、こういう形が繰り返されているわけですけどね。神が言われた、そのようになった。神様が言われた言葉は全てその通りになる。神様が意図した通りのものが全て出来上がったということを示しており、また神様の意図に反して勝手にできたものも何一つないということを表しております。そしてその一つ一つに対して神は見て良しとされたと言われているのです。私たちも何かものを作ったときに、できたものに満足をして、ああこれは良いものだというふうに、評価することはあるだろうと思いますし、また反対にあんまり満足いかなくても、この程度でいいかというような形で、この程度で良しとするかという言い方をしますね。創世記が言っている神が見て良しとされたというのが、この程度で良いかという意味ではなくて、神様はご自身の意図通りに全てのものができて、それに満足をしたということ。もう一つは、神様が作られた全てのものは良いものであったということを示しております。創世記がこのように良いという言葉を繰り返していることを少し考えていきたいと思います。神様は一体何を良いとされたのでしょうか。もちろん神様が作られた全てのものを良いとしたわけです。それは作られた全てのものそのものが良いとされたということが第一に考えられますし、そして先週神の形という説教の中でもちょっと触れましたけれども、神様と人間との関係、これもまた良しとされたということであります。また創世記2章に出てくる人がもう一人作られていく、ふさわしい相手という言葉が出てきましたけれども、響き合う関係というふうに理解する方が良いだろうというふうにその時は話をしました。すなわち人と人との関係も良しとされたということであります。人とその他の被造物との関係も良しとされたということを私たちは見ておく必要があろうかと思います。ついでに言いますと、神様は人間が労働することをも良しとされております。神が人間を作ったときに、創世記2章を見てみますと、そこにはエデンの園に彼らを置かれたというふうに出てきます。でエデンの園という言葉は、エデンという言葉そのものは楽しみとか、良いものという、あるいは喜びという意味がありますので、普通楽園というふうに、説明されるわけであります。でそのことは決して間違いではありませんけれども、しかし私たちが楽園という言葉を用いることによって、自分勝手な楽園の姿を思い描いてしまうということがあるのではないかと思います。すなわち何もしなくても楽をして生きていける、そういう世界、そういうイメージで楽園ということを考えたすることがあるのではないかと思います。しかし聖書が描いているエデンの園というのは、人が耕し、そしてそこに生きている者たちを管理をする、そういう場所として描かれており、決して労働を厭うものとして描かれてはいないということです。 労働もまた神様の与えられた恵みとしてここに記されている。しばしば私たちは労働というものは嫌なもの、辛いもの、できれば避けたいと思うようなイメージがあるのは、私たちが働いても働いてもなかなかそれに見合った成果を得ることができないという経験があったときではないでしょうか。確かに多くの苦労をしても、しかそれに見合う成果が得られなかったときには、一体何のためにこれまで苦労してきたのだろうかというふうにがっかりすることがあります。こんなことなら何もしなければよかったとさえ思うこともあります。まあ、そういう経験が繰り返されていくと、働く労働というものが嫌なもの、できればしなくても良いものというイメージがあるかもしれません。ある人は、またこれは古代ギリシャの思想の影響があるというふうにも言われます。古代ギリシャでは労働は奴隷のする仕事であって、自由人は労働しない、自由人は奴隷を働かせて自分たちは施策にふける、それが人間としてのあり方だという考え方があったというふうに言われておりますけれども、その影響がずっとやっぱり後の時代の人々の心の中に残っているのではないかというふうに言われております。少なくとも聖書はエデンの園、神様が作られた世界を労働のない世界ではなくて労働のある世界、しかもそれは働いたことに見合うだけの成果を得る、そういう世界として描いているということであります。ですから決して労働ということは神様の良いとされたことと無縁ではなくて、むしろ労働もまた神様が評価された良いというものであるということを聖書は私たちに教えているわけであります。でもう一度この労働ということを先に説明いたしましたけれども、神様が作られた良いものというのは一体何を意味しているのかということを考えていきたいと思います。それは先ほども言いましたように、神と人間との関係、人と人との関係、人と被造物との関係で、そういった全てのものとの関係もまた良いものとされているということであります。こういうふうに言いますと、私たちはなんとなく現実離れした話、聖書はやっぱり神話の世界だ、今の私たちが現実に生活している世界とは全く違う、単なる理想郷が描かれているというふうに思うかもしれません。まあ、確かにそういうふうに読めなくもないわけですけれども、しかし神が聖書を通して私たちに語ろうとしていることは、私たちが住む世界、また私たち自身がどういう存在であるのかを知ってほしいという思いから、この創世記の記述があると言ってよいかと思います。で、このことについて少し聖書から離れた話をすることになります。今のトルコとかイランというところは、昔メソポタミア文明という文明が発達しておりました。そこにはいろんな国が生まれては滅び、生まれては滅びしており、そして発掘から多くの粘土板が発見されています。で、その中にはいろいろな宗教の教えとか教訓的な教えというものもありました。で、それらを聖書と比べてみると、聖書はどうもこういうメソポタミア文明の中にある伝道場に記されている記述と何らかの関係があるのではないかという指摘がよくなされてきました。それはおそらく決して間違いではないだろうと思います。しかし似ているからじゃあ全く同じかというと、そうではなくて違うところがあるというところに私たちは目を向けておく必要があろうかと思います。一つにはメソポタミア文明の中で残された粘土板には、一神教ではなくて多神教の神々が存在しているということであります。そこには 洪水伝説もありますし、それから世界が作られたという神話もそこにありました。まあ、いろんな神話がありますので、そのすべてと聖書が一致するとか似ているとかいうことは言えませんけれども、しかし聖書がなぜ天地創造の物語を書くときに良いという言葉を強調したかということを知る上では、このメソポタミア文明の中で残された年度版を少し理解しておくことも大切ではないかと思います。その中でその年度版に出てくる神々が存在します。一神教ではありませんので、数多くの神々が出てきます。で、世界はその神々の戦いの中で生まれたというようなことが出てきます。その中で代表的な一つの話があります。二つの神が敵対をし、一方が相手を、破る。そうすると勝った神は負けた神の体を真っ二つに裂いて、一方を上に上げるとそれは天になった、一方を下に投げるとそれは大地になった、そういう記述があるそうです。そしてまたその負けた神の体から人間が生まれたというような記述もあり、そして神々はそのようにして生まれた人間を自分たちの食料を調達するための道具として用いたという記述もあるそうです。これはあくまでもいくつかある天地創造神話の一つですから、それをもって聖書と対比するということは必ずしも正しくはないのかもしれませんけれども、しかしこのことと聖書が私たちに告げていることと比較をすることで、聖書が一体何を言おうとしているのかということを私たちが理解することができるように思います。というのは、先ほども言いましたように、メソポタミア神話に出てくる天地創造は神々の戦いの結果出てきた、生まれた。人間は戦いに負けた神から作られたというような表現、それは一体何を意味しているのか。それは今も当時も人間の世界は苦しい、戦いが絶えない、そういう世界を反映しているのではないか。なぜ我々の世界はこんなにも苦しいのか、なぜこんなにも戦いが絶えないのかということを考えたときに、メソポタミア文明の人々はひょっとするとこれは最初神々が戦ったことから世界が始まったからだ、そしてその戦いの中で負けた神の中から作られたのが我々人間だからだという考えがそこにあったのかもしれません。これは全くの憶測ですので確かだとは言えませんけれども、しかしそのように考えてきますと、聖書がなぜ神は作られたものを良しとされたのか、良いと宣言されたのか、その意味がはっきりしてくるのではないかと思います。確かに今も古代も戦いは絶えませんし、人と人との争いは絶えません。今のこの瞬間も多くの人々が殺され、そして飢え、そしてまた悲しみ、多くの人々が存在していることを私たちは知っています。で、そういう現実を見ていきますと、結局我々が住む世界というのはそういう悲惨に満ちた世界なのだ。神はそういう世界を作ったのかという疑問が出てくるでしょう。この創世記が記された時代もおそらく多くの信仰者たちは同じように考えたのではないか。しかしそこで彼らは神様から違う答えを聞いた。それが神は全てを良しとされたということです。確かに現実に生きる私たちの世界は悲惨に満ちております。しかしそれは神が初めから意図されたことではなかったと聖書を通して神が私たちに告げていることであります。神の本来の意図は、すべてのものは良いものとして作られた。人間も良いものとして作られた。神と人との関係も良いものとして作られた。人と人との関係も良いものであったはずだ。人と他の被造物との関係も良いものとして神はお作りになった。 それが神が全てのものを作った本来の意図であると聖書を通して私たちに語っているわけであります。じゃあなぜ私たちの現実の世界はこんなにも悲しみと悲惨に満ちているのか。それは私たちの神様に対する罪が原因であるということを言おうとしているわけであります。それが創世記3章以降に記されていくわけで、これは来週の礼拝の中で扱うことになります。ですからここでは踏み込んで話をすることはありませんけれども、しかし大切なことは、神様のすべてのものを作ったもともとの意図は良いものを作ることであった。そして実際にそれはできたということであります。しかし今それは台無しになってしまった。良いものはもはや良いものでなくなってしまった。これは一体何が原因だ。そこで出てくるのが罪という問題であります。罪という言い方をするとどうしても私たちはルール違反ということで考えてしまいやすい。それは決して間違いではありませんけれども、しかし聖書が告げる罪というのは必ずしもそういう面からだけで説明されているわけではありません。創世記3章4章ずっと読んでいきますと、要するに創世記1章2章で言われていた神様が良いとされたものが失われたということがそこに出てきます。罪を語ることによって私たちは何を失ったのか、それを私たちは聖書を通して知ることになるということであります。この罪の問題ということについて神様はそれをそのまま座して見ているわけではありません。これを何とかしなければならないとして働き始めていきます。イエス・キリストが私たちの世界に現れるのはそういう神様の意図が反映しているわけであり、イエス・キリストが私たちのところにおいでになるために神様は入念な準備を重ねてこられたと聖書は告げているわけであります。イエス・キリストは決して神様のその時の思いつきで使わされたというのでもありません。そうではなくて周到な準備を重ねて、長い年月をかけて準備を重ねて、そして救い主をお使わしくださったのであります。それはすべて失われたものを回復するためであり、最初神様が意図された良いものをもう一度ここに生み出す、その神様のご計画がイエス・キリストという形で現れ、そして私たちがイエス・キリストに導かれて入っていく神の御国へとということになっていくわけであります。創世記についてもう一つ最後に、お話ししておきたいことがあります。それは創世記の一番最後のところにヨセフ物語という物語があります。創世記12章からはアブラハムが登場し、アブラハムの子供イサク、そしてイサクの子供にヤコブという人物が現れます。このヤコブという人物には12人の息子たちがおりました。面白いですから、このヨセフ物語はぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。で、ヤコブはその12人の息子たちの中でもヨセフを特に可愛がっておりました。服なども他の兄弟たちよりももっと立派なそういう服を着せたということが記されております。兄たちはそのヨセフが父ヤコブから特別な扱いを受けているということに嫉妬をして、そして父ヤコブの見ていない時にそのヨセフを奴隷商人に売り渡してしまいます。そして父親にはヨセフはおそらく野獣に殺されたに違いありません。この衣類は父であるあなたがヨセフに渡したものではなかったですか、このように血がついています、おそらく野獣に襲われたのでしょう、そう言って兄たちは父ヤコブに報告をするわけです。ヤコブはその報告を聞いて非常に大きな悲しみに打ちひしがれます。奴隷として売り渡されたヨセフはエジプトへ 連れて行かれます。エジプトである家に使えることになりますけれども、ここでも濡れ衣をかぶせられて、そして、まあ、今でいう刑務所、牢屋に入れられてしまうわけであります。その牢屋の中でヨセフは何年も何年も生活をすることになります。不思議に思うのは、ヨセフ物語の中では奇跡というものはほとんど記されておりません。ただ神はヨセフと共におられた。そこでヨセフのすることを何度も神様は祝福されたという言葉が出てくるのです。神様がそこまで祝福するのであれば、なぜ神様はすぐこのヨセフを救わないのだと読みながら不思議に思ってしまいます。しかし、なぜ神様がその時すぐヨセフを救わなかったのかということはずっと後になって分かってきます。エジプトやその他の国で大飢饉が始まります。そうするとヨセフの兄たちも食料を求めてエジプトへやってきます。で、エジプトへやってきた兄たちは目の前にいるエジプトの総理大臣がまさか弟のヨセフだとは気づきません。しかし、いろんなことがあってヨセフはついに自分が兄たちの弟であることを明かします。その時兄たちはヨセフに復讐されると言って恐れるわけです。しかし、その時ヨセフは兄たちに言います。恐れる必要はありません。あなた方は確かに私に悪を企んだが、神はそれを善に変えて今に至らせたのです。神様がなさったことですから、あなた方は何も恐れる必要はありません。むしろこのエジプトにおいては私があなた方を養いましょうというふうに言うわけであります。このヨセフ物語はとても長い物語ですけれども、このヨセフのあなた方は悪を企んだが神はそれを善に変えた、この一言を言わせるためにこのヨセフ物語が書かれたと言っても過言ではないと私は思っております。創世記は神はすべてのものを良しとされたという言葉で始めました。しかし、その創世記の最後は、人々は悪を企んだが神はそれを善に変えた。善という言葉とそれから創世記書に出てくる良しという言葉は実は同じ言葉であります。翻訳上良しという言葉と善という言葉に翻訳は変わっておりますけど、もともとの言葉は同じ言葉であります。人は悪を行ったけれども神はそれを良しとされた、良しに変えられた。このように聞きますと、私たちキリスト者にとってこれは単なる旧約聖書の物語の話ではないなということに気づかされます。私たちは神様に対して罪を犯した。その罪を犯した私たちに対して神様はそれを善に変えて私たちを救おうと決心をし、そしてそのための行動を開始された。聖書全体を通して神は私たちそのように告げているわけであります。神は良いものを作っただけではなくて、私たちが台無しにしてしまった全てのものをもう一度良いものへと回復させる、そのために神は今も働き続けているということであります。私たちは今このように良いものを作ってくださり、私たちにプレゼントしてくださった神様に対し、私たちはそれを台無しにしてしまいましたけれども、それでもなお神は私たちを救おうとして私たちに働き続け、そして私たちを良いものへと、先ほどのローマの信徒への手紙の言葉で言うならば、義なるものへと私たちを変えるためにイエス・キリストを使わせてくださったのです。このイエス・キリストによって私たちは義なるものへと変えられつつあります。そのことを感謝に覚えて信仰の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによる4月の第3の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。あなたはすべての良いものをお作りになりました。 あなたとの関係、私たち相互の関係、そして私たちとその他被造物すべてのものとの関係もまた良いものとしてお作りになりました。その良いものを私たちが罪によって台無しにし、そして呪われたものに変えてしまいました。あなたはそのような私たちを救おうとして御子イエス・キリストをお使わしになり、私たちを義とし、そして私たちの罪の業によって呪われたものを祝福されたものへと変えようとして働き続けておられます。どうぞ私たちの信仰の目をあなたに注がせてください。あなたがそのようにして祝福するその御業に目を留めさせてくださいますよう心からお願いいたします。今ここで礼拝を捧げている一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、そしてまたその一人一人にあなたが力を与えて新たに生きる道筋を示してくださいますようお願いいたします。金沢元町教会のすべての技があなたの栄光を表すものとして十分に用いられますよう、あなたがすべての人々を救おうとしている恵みの技を私たちが一丸となって多くの人々に伝えることができますように導いてください。この世にはさまざまな争いやまた貧困、災害、多くの悪しきものが渦巻いております。しかしそのような中にあなたはすでにそれらを良きに変えようと働き始めておられることを私たちが見ることができますように、どうぞ信仰の目を開いてあなたの働きを見させてください。また悲しみ絶望の中にある一人一人にどうぞあなたの御言葉が伝われ、その一人一人に希望が与えられていきますよう心からお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、さまざまな困難を乗り越えさせてくださいますよう心からお願いいたします。この時全世界で礼拝を捧げているすべての教会をあなたが祝福しお導きください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。